お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美227番、1節3節5節。一同で主の祈りを祈ります。天にまします我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれもなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地に出葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書第15章26節から16章の4節、新約聖書の199ページをお開きください。ヨハネによる福音書第15章26節から16章4節。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、主の日の朝を迎えました。日曜日の朝であります。私たちの人生の中で最も大切な日、すぐる一週間の歩みを締めくくる日であり、また新しい歩みを始めるその時であります。私どもはこの主の日ごとにここでご復活の主の命と出会い、 それによって強められ、励まされて、次の一週間へと押し出されていくのであります。最後には祝祷に預かります。その歩みがどうか祝福に満ちたものであるように、いや、祝福そのものなのだ。そのメッセージを礼拝の最後に押しいただいて、私たちは新しい一週間を歩み始めます。神よ、どうぞ私たちの人生が一日一日何の変哲もなくずっと続くその日々ではなしに、この主の日から主の日へと歩んでいくその人生であること、そのことを通して私たちの一日一日がご復活の主と共にある一日一日であること、どうか私たちにこの朝も深く教え諭してください。本朝はまた本来ならば先輩の日の礼拝、洛北教会に生きてこられた人生の先輩たち、その歩みを覚え、そしてその健康が支えられて今日まで共に歩んでくることのできましたことを共に喜び感謝し、そして後に続く者たちがその生涯を学びつつ共に記念するその日であります。それぞれの場所に離れておられますけれども、その本日祝われる予定であった先輩たち、信仰の先達たち、神様どうぞ豊かに顧みてください。そのお一人お一人の名前は名簿として私たちに覚えられております。どうかその方たちのこれからの生涯もまた豊かに支えられ祝福されたものであるように祈り願います。あなたがこの朝私たちに与えてくださったその御言葉をみんなで共に聞いて、そして新しい習慣へと押し出してください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。それぞれの福音書がそれぞれに個性と特徴を持ってその文章をしたためておりますけれども、ヨハネ福音書の場合には何と言いましてもその出だし、エンアルケーヘンホロゴース、初めに言葉があった、この大変印象的なその記述で福音書が始まってまいります。はじめに言葉があった、アルケーっていうのは確かにはじめでいいんですけれども、もう少しこうニュアンスを考えると始まりと訳してもよい、明治時代にカトリックの宣教師たちが日本にやってきて、日本語の聖書を彼らが翻訳して作ったある本、一番有名な翻訳ですけれども、それは始まりに賢いものござるとここを訳したわけです。はじめに言葉があった、私は大変よくできた訳だと思います。始まりに、始まりなんですね。すべてのことが始まっていく、その資源、資源って始まりの源、根源、そのすべてのことが始まっていくその瞬間、実は今日の私どもの聖書でも27節です。このアルケーっていう言葉がもう一度登場いたします。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから 証をするのであるというこの始めからというのがまさにそのアルケーなのであります。つまりイエス様はここで全ての事柄が始まっていくその一番始めです。始まりです。その、イエス様と例えば3年間一緒にその3年前の出会ったその日のことを始めと言っておられるのではありません。全ての事柄が始まっていくその根源、その瞬間、その時、あなた方も初めに言葉があったと言われているその初めから私と共にいたのだからとイエスはここでおっしゃるのであります。いやいやイエス様は私生まれたのは三十何年前でその初めに言葉があったというこのヨハネ福音書が語るような天地創造の始め始まり、いやいやそんな時から一緒にはいませんでしたよ言うかもしれません。しかしこのところのニュアンスを普遍して申し上げますとそれでもイエスはおっしゃるんです。いやそうではない、あなた方は初めに言葉があったと言われるその初めから私と共に実はいたのだ。でそれはどういうことだろうか、これは決して時間的な問題をイエスはここでおっしゃっておられるのではない。ここでイエスは本質論を語っておられる。本質において、つまりこういうことです。イエスはここで弟子たちにおっしゃる、あなたたちは初めに言葉があったと言われるその初め、その言葉がイエス・キリストであったと言われるその言葉、すなわちその命、あなたたちはその命を今共に生きているのである。あなたたちは私の、しかもヨハネ福音書の場合には何度も申し上げてまいりましたけど二重構造になっていて、ここでのイエスというのは復活者としてのイエス、ご復活のイエスが弟子たちに語っておられるわけでありますから、復活の主イエスの命そのもの、あなたたちはその命そのものを今共に生きているのである。これが初めから私と一緒にいたということの意味なのであります。ですから今日この肉体の命を生きている私たちも共にご復活の主イエスの命にもはや預かって生きているということです。だからイエス様は私たちに対してもおっしゃって、あなたたちは初めから私と一緒にいたのである、つまりこの私の復活者イエスというこの私の命その本質にあなたたちも今すでに預かっているのだ、これが大前提になるわけであります。そして一節戻りますけれども、そこで次のようにおっしゃる。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである、ここでは真理の霊、そういう意味では聖霊でありますが、その聖霊をヨハネ福音書は弁護者と呼ぶ。これも非常に特徴的なことであります。弁護者、パラクレイトス、パラクレイトスというのはパラカレオですね、隣に呼ぶ、呼び求めて自分の隣にいてくれる存在、自分に代わって自分のことをちゃんと弁護してくれる、まさしく弁護士であります。ですからヨハネ福音書はここのところで徹頭徹尾、来週の箇所もそうなんですけれども、もう徹頭徹尾裁判、裁かれる裁きの庭、そこに立つ私どもについて語っているのであります。あなたたちは この世の裁きの場に引きずり出されていく。そこであなたたちに何がなされていくかというと、16章ですね、街道から追放し、あなたたちを殺す、殺しさえする、それがこれからあなたたちが出会う運命だというんです。しかし安心せよ、あなたたちのための弁護者が来てくださって、そしてあなたたちのために、私のためにも立証をしてくださる。だからそこであなたたちの側に罪がないことが明らかになっていくっていうわけです。あなたたちの本質を明かししてくださるんだと、立証してくださるのだというのです。で、まあしかしそうは言われましても、いやそれはありがたいですけれども、しかしそれでも私たちの前に待っていることというのは街道からの追放なんですね。そして殺されるっていう、そういう結末なんですねとイエス様にお尋ねしたくもなるわけです。街道からの追放というのはどういうことかというと、要するにその共同体からの追放ですから、カトリック教会における破門というような、ああいうもうその社会で生きていくことができないという、日本の村八分よりももっときつい処分ですよね。そして最後殺されるっていうわけです。それが私たちの前に待っているのだとイエスはおっしゃるのであります。しかもこれらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためだ。つまずくなよ。じゃあここで言うつまずきとは何だろうか。それは一言で言いますと、街道からの追放や、あるいは自分自身が殺されるという死ということね。この街道からの追放や己自身の死ということを最後のことだと思ってはならないよっていうことなんです。究極のことにしてしまってはなりませんよ。生きているものは全て死ぬわけです。大切なことは自分が死ぬことがあなたにとっての最後のこと、究極のことではなくて、あなたにとっての究極のことというのは、それは一日一日をご復活の主と共に生きることなのだ。それがあなたにとっての最後のことであり、究極のことなのだ。祈りの中にも覚えましたけれども、今日先輩の日、私たちの信仰の先達たち、彼ら彼女らの姿を後陣を拝しつつ見ておりますときに、一日一日を復活の主とともに一生懸命に生きておられるその姿というものに我々は接するのではないでしょうか。しかも我が国籍は天にあるということをしっかりと信じ知って、そして天に向かって神様の身元に召されることをある意味心待ちにしながらも、この地上の一日一日を一生懸命感謝と喜びを持って生きておられる、それが私たちの先輩であってほしいし、実際にそうなんだろうと思うんですね。そうだと思います。自分の死を究極のこととして捉えないで、その死を超えてなお永遠の命にまで至るその道を歩み抜いていくこと、それを究極のこととしてしっかりと受け止めていく、それがここで言われているつまずかないっていうことの意味なのであります。一昨日の夜に何度か触れてまいりました中村哲医師のアフガニスタンでの活動を支えてきたペシャワール会から一つのニュースが届きました。なんだろうと思って、もう本当に心配していたわけです。 タリバンが実権を握って、ああもうあの活動ついえてしまうかなと本当に心配しておりましたが、そのニュースは何を語ったかというと、日本全国で支えてくださっている皆さん、これからもぜひこの活動を支えてほしい。ペシャワール会はアフガニスタンにおいて中村医師の始めたあの運動を全面的に再開継続することを決めたっていうニュースです。おお、すげえと、すごい、誰がタリバンと交渉したんだと思って、よく読んでみますと、実はなぜ再開できたかというと、タリバンの側、タリバン政権の側から求めてきたっていうんです。それドクター中村のあの活動は、あの活動は我が国民を本当に助けてくれた活動で、我々としてはあの活動を今回のことで日本がやめるっていうことは望まない、むしろその安全をできる限り保障するので、ぜひとも継続してほしいと向こうの方から言ってきたって言うんですね。びっくりしました。私はその話を聞きながら、死を超えて生き続ける働きというのがあって、前も申しましたけどね、以前、もう今から20年近く前になりますかね、ペシャワール会の若いスタッフが向こうのテロリストに誘拐されて、殺すつもりはなかったらしいんですけども、ちょっといろんなアクシデントがあって、そこで彼は命を落とす。前も申し上げましたけどね、あのあと中村さんに、哲さんに私お会いをしたときに、彼の中に一つの覚悟というようなものを本当に見ました。僕はずっとアフガニスタンにいる、あそこへ戻る、ね、あれが自分のもう故郷である、最後まであそこでの活動を続けるんだとおっしゃったときに、あ、この方は自分の愛弟子が命を落としたあの場所でこそ自分もまだ死んでいくべきなのだ、そう覚悟をお決めになったなと本当にその時に思ったんですね。だからそこから後の中村先生の生涯というのは、もう己の死というものをまさしく覚悟して、どちらかというと、いやそれを目標にしてたというと全然正しくないんだけれども、そのことをしっかりと受け止めて、そこから後の生涯を歩んでいかれたと思いますね。己の肉体の死を究極の事柄とはしない、むしろ自分の肉の死を超えてなお続くご復活の主イエスのその命、その復活の主の命に寄り添って預かって生きること、そこでは自分が追放されることも殺されることも決して究極のことではない。究極のこととは、それぞれのは自分自身の死を超えてなお続いていく復活の死の命の道、そしてその道を通って永遠の命に至ること。私はいつも申し上げる、よく言う言葉がある。人生婚姻矢のごとし、人生の日々は矢のごとくに過ぎ去る、しかし神と共に歩んだ日々だけが永遠に残るんだと、まさしく中村先生もそういう日々を歩んでいかれたのだと思うのであります。イエス様はこの箇所を通して私たちにその命の道を語っていらっしゃる。しかもこれが、何度も言いますけど、ヨハネ福音書の構造においては復活者イエスの言葉である。そのことを私たちもまた受け止めたいのです。この教会に生きる私たちは、すべてのものがこのご復活の主と出会った者たちであります。神様、本当に拙いこの人生だけれども、それでも私はなお復活のイエス様と一緒に歩いていきたいのです。その生涯を通して 自分の生き死にを超えてなお続くあなたの命を証ししたいのです。やがて使わされる弁護者はその事柄を立証してくださるのです。この者はそのようにして復活の命を歩んだ、主イエスと共に歩んだものである。そこにこそ神の御心があり、神の真実がある。この人はその生涯を通してそれを証ししていったのだ。私どももその弁護者をいただいて、自分自身の生涯を神によって証しされるものとして歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、まことに定まりなきこの世にあって、また闇が深く覆っているようなこの世にあって、しかしそれでもなおご復活の主の命を一生懸命に生きようとする人々が今も与えられていることを心から感謝をいたします。命の水をつなぐ事業が混乱の中のアフガンで再開されることとなりました。さまざまな罪、人間の傲慢をおごり思い違い、そうすることによって神に仕えていると思う人々が行うさまざまな技がありますけれども、その混乱の中を一筋の水路がまっすぐに作られ、その中を水が流れていく、まさしく命のその水であります。人間の混乱と神の摂理、どうぞ神様、私たちはあなたのその御摂理にこそ目を留めて、この地上の生涯を生き歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りをいたします。天の父なる神様、今朝もそれぞれの場所であなたに礼拝をお捧げすることができてありがとうございます。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように。さまざまな事情でライブ配信の礼拝に集えない方の上にもあなたの恵みがありますように、またこのような状況の中で信仰生活につまずきを覚えておられる方がおりましたら、その方を支え導いてくださいますように。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。週報に従い報告をいたします。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会が15日の水曜日夜19時半より岡本牧師による幅国書第2章が行われます。18日土曜日は午後2時より説教黙想を読む会が開かれます。それぞれご出席ください。報告欄にございますが、京都府の緊急事態宣言が月末まで延長されたことに伴い、9月中は分散礼拝とします。次週の役員会で10月以降の礼拝及び集会について 決議しますので、決定次第皆様にご報告いたします。引き続き礼拝は YouTube で配信されますので、各ご家庭にてともに礼拝をお守りください。また修法の送付を希望される方は教会までお申し出ください。教会学校水曜日朝の聖書研究祈祷会も9月中はお休みとなります。先ほどご報告しましたけれども、土曜日の説教黙想を読む会、夜の祈祷会は通常通り開かれておりますのでご出席ください。また本日予定されていた先輩の日、26日に予定されていた昇天者追悼集会は中止とし、それぞれの礼拝の中で該当者を覚えて祈りと説教がなされます。その他のところは各自お見ください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。正英541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
青年会の、機関誌のマラナタ上半期号が、釣り上がったということで、教会の受付のところに置いております、終日の集会等教会に来る機会がありましたらどうぞご自由にお取りくださいとのことです。よろしくお願いします。
他に何か報告のある方はよろしいですか。先輩の日で本日覚えられるべき皆様方には記念のカードと、そしてささやかではありますけど記念品を郵送させていただきます。どうぞお受け取りください。他にはよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。